私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。作家の佐藤勝さんが因果論について書いています。キリスト教が他の宗教と違うところは、イエスが貧しい大工のもとに生まれ、最後は多くの人たちに罵倒され、罪人となって処刑されたという衝撃的なストーリーです。このストーリーの中心的なテーマである、人間の持つ罪という考え方も、キリスト教の特徴です。イエスの受難、苦しみを受けることは、私たち人間の罪を贖うための犠牲でした。罪なきイエス・キリストの犠牲の死によって、私たち人間の罪が贖われた、償われたと考えるのも、キリスト教ならではの考え方です。人間であれば誰しも生まれながらにして持っている罪を原罪と言います。人間には生まれながらにして拭いがたい罪が備わっている。その罪が形になって現れ出ると悪となります。佐藤氏はこの後、その目を仏教へと向けて続けています。人間がもともと悪を内在しているという点では、仏教もまた似たような考え方として、煩悩を挙げています。人間には欲望や執着という煩悩があり、それらが悪因となって、様々な苦しみが生まれるとします。ただしその煩悩は人間の知恵と努力によって消し去っていくことができるというのが仏教の基本的立場です。もちろん大変な努力と精進が必要なのですが、自力、自分の力による救済を中心としているのが仏教、特に初期の仏教の立場なのです。これに対してキリスト教における原罪は、決して人間の力では消し去ることができません。消し去るには神の愛とキリストの受難とが必要となります。その意味で、他力による救済、他の力による救済がキリスト教の立場なのです。因果という仏教用語について触れ、展開している一つの文章であります。悪いことをすれば苦しみに遭う。良いことをすれば楽しいことがある。このように物事には過去に何らかの原因があるとするのが因果の考え方であります。この理解は先ほど触れた自力による救いに通じることになります。人間が努力し、煩悩を消し去ることが要因となって救済という結果に至るというわけです。ところが皆さん、ご存知のように、キリスト教には仏教のように因果という理解はないのです。また、自力による救済もないのです。完全に他力、つまり、主なる神が御子イエス・キリストに十字架の死を遂げさせることによって、私たちの罪の許しを実現された。贖いの技、 これが神の愛ということでありますが、この他力によって人は救われるのです。もちろん、あがなわれたから私たちの罪がなくなりましたよということではない。神がイエス・キリストを通して私たちの罪をもはや見ない。このようにしてくださっているということであります。冒頭で佐藤さんの文章に触れたのは、福音の日課に登場しイエスに問いかけた一人の金持ちの男が、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。このように問いかけているからです。何をすればよいか。つまりこの男は、自力による救いというものを考えているということがわかるんです。もちろん、旧約聖書に示されている律法には、あなたたちは、あなたたちの神主が命じられたことに忠実に行い、右にも左にも備え、それてはならない。そうすれば、あなたたちは命と幸いを得る。つまり、主の戒めを守ることによって幸いを得、生きる。主の律法を守るという先行する自力によって救済へと至る。このように教えられているわけであります。この男に対しイエスは、殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。このように答えられました。その内容はまるで、主イエスも自力による救いを認め、それを進めているかのように感じられます。これらの掟を守るならば、永遠の命をあなたは受け継ぐことができる。すなわち、救われる。このように言われていると私たちには聞こえるのです。しかしそうではありません。主イエスがこの男に伝えたいのは、自力という面にだけ目を向けるあまり、大切なことを忘れているという事実についてであります。自分の行いを積み重ねることによって、救いに近づくことができると考えたこの人は、決定的と言うべきほどの欠けているものがある。このことをイエスは教えようとされているのです。ところが、この男はそのようなイエスの思いを知ることもなく、答えて言っているのです。そういうことは皆子供の時から守ってきました。まだ他に何をしたらいいんでしょう。こういうふうに言っているわけです。自力という点では十分に努力をしてきました。しかしこの人は、自力の面では十分に対応してきたはずなのに、幸いを得るという結果がどうしても得られているようには思えないのだと考えているわけであります。因果という考えで言うならば、律法を守るという要因を果たしているのだから、幸いを得るはずである。しかしそれにもかかわらず、結果を実感できない自分がいる。何が足りないのか、何をしたらいいのか、と、ただただ自力に目を向けているのです。そこでイエスは、慈しんで言われました。あなたに 欠けているものが一つある。具体的には、財産を売り払って貧しい人に施すということになりますが、ここで言われている欠けているものとは、この人のあらゆる行いに相手が存在していないということでありました。律法が命じていることを文字通り守ってはいるのですが、神が律法を通して示されている弱い立場の人々と共に生きようとする、その御心がこの人には見えていないのです。表面上は律法を守っているように見えるのですが、その深い部分では何一つ命令に従っているとは言えなかったのです。例えば、ルターは、殺してはならないという実戒の第五の戒めについて解説し、次のように書いています。第一には、まず手もしくは行為をもって誰にも害を加えないこと。次には舌を用いて人を害するようなことを言ったり、進めたりしないこと。さらには、人を侮辱する恐れのある手段方法は一切用いたり、またそれを許容しないこと。そして最後に、誰に対しても敵意を抱かず、また怒りと憎しみの念から災いを願わないこと。まあ、これだけ聞いても殺してはならないという戒めは私たちには守れないんだと教えられていることがわかります。ルターはさらに続けます。第二に、隣人に対して悪をなす者だけがこの戒めの違反者ではないということ。すなわち、隣人に善をなすことができ、隣人の身に危難、災害の起こらないように未然に防ぎ、保護し、救助することができながら、それをしない人間も同罪であること。ルターが言っているのは、神が律法を通して求める深い部分についてであります。表面上、先ほどの男と同じように表面上するなら、人を殺さなければ、この戒めを私は子供の頃から守っています。と言えるのです。しかし、その深い部分にある神の御心を見るならば、殺してはならないと命じた神は、人が生きることを望まれる神なのです。ですから、この戒めの前で、人は誰かを具体的な対象として見つけ、その人の命が生きるように配慮しなければならない。これがこの戒めの深い部分にある御心なのです。さて、金持ちの男でありますが、悲しみながら立ち去ることになりました。たくさんの財産を持っているからであると聖書は告げています。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言われる主イエスに弟子たちは、それでは誰が救われるだろうか驚いて言っています。ここでも先の自力というものが見隠れしています。そこでイエスは弟子たちを見つめて言われます。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。イエスが弟子たちを見つめたのは、金持ちの男に対して慈しんで言われた様子に重なるでしょう。弟子たちが誰が救われるのかと、人が救われるための条件がより厳しいと受け止めたのは、彼らが救いについて 自力というものを想定していたからに違いありません。しかしイエスが言われているのは、言うなれば他力についてなのです。人間にできることとは、自力と言い換えることができるでしょう。人が救われるのは自力ではないとイエスは言われているのです。ですから、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとなるわけです。そうではなく、神にはできるとイエスはここで他力について言われているのです。たとえ自力では救いに入ることができないものも、神はキリストの十字架によって救いへと導き入れてくださる。これは人間にできることではないが、神にはできると言われていることなのです。自分が救われるために律法を守るのでも、施しをするのでも、良い行いをするのでもありません。他力によって救われたからこそ、律法が命じる通り人を愛し、誰かのために私たちは生きることができるのです。このように、神に愛された者として、人を愛する。こうして神には何でもできるという言葉が私たちの間に実現するのであります。キリスト教における他力とは、神の愛に全て委ねるということになるでしょう。イエス・キリストの十字架の死による贖い、救い、ただこれによって許され、生かされているという事実を受け入れるということであります。私が他の人よりちょっといい人だから私は救われたんだとか、あの人はこうだから救われないんだとか、そういうことではなく、すべて神の愛によって許されたのだから、私は人を愛することができる。そのような新しい人に作り変えられたんだ。こういうことができるのです。以前ご紹介したことがありますが、キリスト者の自由を読むという本の中で、定年教師の鈴木浩史先生が次のように書いています。信仰という言葉を使うとき、ルターは、イエス・キリストに対する信頼という意味で使った。イエス・キリストを全面的に信頼し、自分をイエス・キリストに丸投げにするという意味です。丸投げと聞きますと、無責任な態度に聞こえます。信仰というものがそんなことであってはならない。甘えた信仰などあってはならないといった声が聞こえてきそうです。しかしそのように考えることこそ、今日登場してきた金持ちの男と同じようなのではないでしょうか。私の信仰が熱心だから、私は救われると、そこには他力を押し合って自力が入り込んでいる。そういった現実を見るのです。丸投げが意味しているのは、他力ということになりますが、金持ちの男は自力で自分が律法を守ることによって救いを獲得できるかのように考えていたのです。救いのために信仰的な熱意、努力を要求するとき、それは 神の恵みである他力という完全な愛を信頼しないということにつながってしまうんです。確かに誰かに対して自力の部分を要求すると、人は良い行いをしたり施しをしたりという行動への動機づけになるでしょう。しかしそれでも神は人間の協力なしに一方的に救いを実現されるのです。これが神は何でもできるからだと言われていることなのです。そしてそれを実現したのがキリストの十字架であります。その十字架の死によって救いは完全である。何も加える必要はないのです。キリストはあなたのために十字架の死を遂げ、罪の許しを実現されました。ですからこの他力の愛に預かったものとして、私たちは自分のためではなく主のために必要とされる誰かの助けとなるべき、助けとなるべく使えていくことができるのです。しかも喜びを持って。これが私たち教会に求められていることである。他力の愛に包まれて、すべての人々に仕える群れ、そのような命にあふれる教会として、すべての人々に仕え、祈ってまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方への心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。